元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェル、
今日5月4日いやゴールデンウィーク真っ只中ですよね。もしかしたらこの番組聞いてくださっている方もお出かけ先で聞いていたり、もしくはお休みで倉敷に来たり倉敷に帰ってきたりしている方もいらっしゃるかもしれませんね。で、私はと言いますと、実はこのゴールデンウィーク親戚の子供たちと一緒に映画を見に行く予定があります。この親戚の子供たちと映画に行くっていうの初めてなんですけど、そもそもですね、親戚で集まる機会がありまして、その時に私が映画館で映画を見るのが好きと話したら、金曜日の夜にね映画やってるチャンネルあるじゃないですか、それを見るのが好きって言っている子がいて、じゃあ一緒に行こうって言ったら、周りにいた子たちも私も行きたい、僕も行きたいっていう風になって、一緒にみんなで映画を楽しもうかなと思っています。みんなで映画を見るメリットといえば、見終わってから感想いいやんっていうところですよね。同じ映画を見ても感想って一人一人違いますから、一緒に見に行く子たちがどんな感想を言ってくれるのかが楽しみですね。白川ベーノはゴールデンウィークどんなことするんですかね。
白川ベーノは小島フェス繊細に行ってきたの。可愛い子ちゃんいっぱいいたの。楽しかったの。
白川ベーノもゴールデンウィークを楽しんでいるようですね。皆さんもそれぞれのゴールデンウィークぜひ楽しんでくださいね。さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられんの。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
焼肉ひだやさんなの。
今回焼肉ひだやからは倉敷店店長の辻尾正俊さんにご出演いただいています。辻尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなの。
まずですね、このひだやというお店、一体どんなお店なんでしょうか。
焼肉店となります。
どこにあるお店ですか。
倉敷店の方は、美観地区の近くの、西八っていう地域になるんですけど、はい、そちらの方で運営しております。
焼肉店ということですから、夕方もしくは夜の営業っていう感じですよね。
そうですね、夕方の5時から営業してます。
焼肉店いろいろありますけども、ひだやさんではどういったこだわりがあるんですか。
当店のこだわりとしては、やっぱりお肉を厚切りで提供させていただいてますので、厚切りのお肉にこだわりを持っております。
厚切りというと牛タンとかのイメージあるんですけど、そういうその牛タンだけじゃなくて他の部位の厚切りもあるんですか。
そうですね、牛タン以外でも、特に珍しいので言ったら牛ハツとかはの厚切りとかは珍しいかなと思いますね。カットにもこだわっているので。
牛ハツの厚切り、ちょっと私初めて聞いたかもしれませんね。そのお肉を厚切りで出すっていう、なぜそこにこだわりを持つようになったんでしょうか。
もともとその厚切りにこだわるっていうのは、まあ、基本名物の牛タンが、1.2 センチっていう厚みにこだわって、そのこだわりがどの方が焼いても美味しく焼ける厚みっていうのでこだわっていて、でそこからどんどんお肉をいろんな商品も厚切りにしてお客さんに満足していただけるものを提供しようと思って厚切りにしていってますね。
そういうことなんですね。じゃあやはり厚切りのお肉の中でもおすすめの商品というと、
おすすめの商品は名物の牛タンが一番のおすすめ商品で、やっぱ一番よく出る商品ではありますね。
そう、タレにつけてご飯のっけてポンポンして食べたら美味しいですもんね。
そうですね。
あれ不思議ですよね、やっぱりその絵面だけでもお腹が空いてくるというか、うん、ラジオなのでこう皆さんにお見せできないのがちょっと残念ですけども、ぜひね気になった方はお店に足を運んでもらったらと思うんですが、
はい、
まあ、牛タンや厚切りのお肉は分かりましたが、それ以外で特にこの辻尾さんおすすめの一品っていうのはありますか。
僕個人でおすすめしてるのは牛塩レバーなんですけど、うちのレバーがすごい鮮度が良くて、レバーが食べれない方でも飛騨のレバーだったら食べれるっていうお声をよくいただいてますね。
おー、それは私も個人的にレバー大好きなので気になる情報ですね。やはりレバーと鮮度が大事ですか。
そうですね、やっぱ鮮度が大事なので、レアぐらいでも召し上がれるぐらいのいい鮮度のものなので、はい、ぜひ一度ご賞味いただけたら。
はあ、それは気になりますね。お肉の情報いっぱいいただいてるだけでも本当にお腹空いてくるんですけども、ちなみにこの飛騨屋さんのお店の中っていうのはどういう雰囲気なんですか。
まあ、一応コンセプトとしてはレトロな雰囲気のお店作り、店内はまあ昭和っぽい感じの作りで行ってて、でもまあその昭和っぽい作りの中で元気の良さの接客っていうのをやってるような感じですかね。
おお、元気の良さ。じゃあレトロな雰囲気のお店で元気な店員さんが接客してくれるっていう。
そうですね、はい。
お、いいですね、なんか昭和の風をちょっと感じますね。
そうですね。
このお店の開店はなんかここまでこう来るのに苦労があったりとかっていうのはあるんですか。まあ、
倉敷店が2年前にオープンさせてもらったんですけど、その時はちょうどコロナ禍の時のオープンだって、本当にオープンして2週間ぐらいですぐ時短営業に入ってっていう形の営業でしたね。
じゃあちょっと大変な時にオープンになってしまったんですね。
そうですね、その時最初にオープン時にチラシを作ってポスティングを行って、ですぐ時短営業になったので、そのチラシがすごい余っちゃったんですよ、
はい、
でその余ったチラシを時短営業が開けた時にスタッフさん一人一人にずっと手書きで書いてもらって、メッセージを、でメッセージ付きの、チラシを延べ800世帯ぐらいですかねにポスティングをさせてもらって、再度来ていただくように営業が通常営業できましたっていうようなお知らせをしましたね。
ポスティングとい こう地道な広報活動でこう広報していったんですね。はい、いやまだまだちょっと魅力を聞きたいところなんですが、最後にお客様に楽しんでほしいポイントなどありましたら。
ポイント、そうですね、やっぱり僕たちこの焼肉を通してっていうか、まあ食を通してなんですけど、やっぱり飛騨屋に来て元気になってもらいたいっていう、明日からまた頑張ろうっていう気持ちになってもらいたいっていうのでずっと運営させてもらってて、一応企業理念としてお客様の笑顔のためにっていう理念を掲げてるので、なんか飛騨屋に来ることで自然と笑顔になって明日からまた頑張ろうって思っていただけたらいいかなと思って運営しております。
これは白壁のが言っても元気が出そうなお店ですね。
辻尾さんの話はちょっともう涙が出るぐらい感動する話が多いの。
なんかお店のエピソードも知って、そして商品のこだわりも知って、ますます行きたくなるお店だなと思いました。最後にこのお店の営業時間や、また倉敷店以外のお店の情報などありましたら教えてください。
はい、倉敷店が、毎週水曜日が定休日でお休みをいただいてるんですけど、平日も週末も関係なく5時から23時まで営業しておりまして、であと岡山市内に、4店舗 焼肉店がありまして、で岡山市の南区の方に持ち帰り専門店と、あとファーストフード店の炭火食いしん坊っていうお店をグループ会社で運営しております。
じゃあ倉敷店はもちろん岡山市内の方にもいろんなお店があるということで、いろんな楽しみ方ができるお店ということなんですね。
はい、
ベーノファミリーコラレーノ、今日のゲストは焼肉ひだやから倉敷店店長の辻尾雅俊さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
焼肉ひだやさんありがとうなの、絶対食べに行くの。
元屋ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元屋ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。ここからは恵比寿通り商店街理事長の岡野弘子さんにお話を伺います。岡野さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
まずは恵比寿通り商店街の特徴や魅力について教えていただけますか？
そうですね、アーケードがあるので、まあ、雨の日でも安心して買い物なり散歩なり、地域の方の観光客の方は美観地区に行くのにも、夏などアーケードがあるので、
はい、
涼しいのが魅力と思います。まだ何と言っても連日大行列のとんかつのかっぱさんがあるので、平日でもそれだけで活気づいていると思います。すごい毎日大行列なんですよ。
そうなんですね。
もうコロナの時もでしたよ。
あ、関係なく、
うん、まあまあもちろんコロナの時はそれよりもちろん少ないですけど、ずっと開けておられたのでね、
はい、私もカッパは行かせていただいたことがあるんですけども、
それだけでもにぎわいがあるので、そういうところはないじゃないですか、商店街で。
そうですよね。
毎日なんで、
はい、
土日はまあ特に、
まあ、そういうお店が1店舗あると
あるだけでもねすごいと思います。そこだけうわっとこう人がもう溢れてるんだよね。それも一時じゃないから、
はい、
もう何年もだね。
そうですか。
まあ、今海外の人が増えたから余計ね。
あ、やっぱり海外の
方も。海外の人が半分以上いる。
そんなにですか。じゃあその様子を岡野さんも毎日
こう毎日すごいです。
はい、まあ、じゃあそのカッパさんに目当てで来られた方でも、
来られてうちでも待つ間があるんで、割とそこでうちで買い物されてる人多いです。
あ、やっぱりそうですよ ね、うん、なので商店街なのでやっぱり1店舗そういうお店があると、そう周りにもこう波及してくるというか影響があるっていうのがあるんですね。あ、じゃあ恵比寿通り商店街はそういう意味ではこう名物のお店があって、
そうありがたいですよね。でもあるのとないのじゃ
違いますもんね。じゃあ魅力としてはそういうお店があるっていうのところと、やっぱアーケードはね、
アーケードは重要ですね、やっぱり。
なかなかアーケードってこの近年その維持が大変で聞きますが、その点はいかがですか？
なんか今のアーケードができたのは昭和48年ぐらいだったらしいんです。
はい、
恵比寿商店街の方が新しくアーケード変えたんで綺麗に、
うんうん、
こっちも変えるということで動いてたらしいんですけど、
はい、
まあ反対が多くて、
へー、
改修だけで終わってるみたいです。
あ、
まあでも改修でね、
うん、
だいぶそんなにまで古そうにはあるんですけどね。
確かにそこまでなんか古いというイメージはないので、
うん、
まあね、回収でもやっぱり
だから積み立てはね、
はい、
アーケード の、 そのお金はかかるので必ず、はい、積み立てはみんな毎月で徴収してます。
なるほど、ね、積み立てて、うん、しっかりそのアーケードを維持するという気持ちは皆さん一緒なんですね。
アーケードなんてちょっと無理ですね、やっぱり成り立たないですね、うちなんかでも。例えば
そういう、うん、目的
やっぱりだって今もうフルとなったらすごいでしょ、フル用が。
そうですね、
店の中まで入ってくるからね。
あ、
商品がもうダメになるし、 なるほど。アーケードがあったらね、うん、大雨でも全然別に、まあすごい降るとちょっと外にあるものを片付けますけど、
うんうん、
全然違うと思います。
じゃあお客さんだけでなく、やっぱり店側としても、うん、
やっぱりね、アーケードは
大事なものなんですね、はい、
すごく大事です。
その恵比寿通り商店街、今アーケードもあるとおっしゃってましたが、そもそもの成り立ちというのはどういったところが。
それもね、いろいろ聞いて、うん、あの旧町名が恵比寿町だったということで、
はい、
あのアウンドさんってわかります？中央にアウンドさんっていうお店があるんですけど、
はい、
そのそばに石碑があるんですよ、
はい、
で、あのその石碑に、明治以降商店街として成り立ったということを石碑に書かれてました。
石碑に歴史が残ってるんですね、はいはい、ではその明治以降にできて今も、
はい、
地域の方が多いですか、お客さんとしては観光客の方
が多いですか。いや観光客の人も多いですね、多いですけど、売り上げはやっぱり観光客の人がじゃあたくさん買ってくれるかいとそうじゃないですけど、まあ、うちはタクスリーをしてるんで、
はい、
まあそれなりにはあれですけど、
うんうんうん、
そこまでの売り上げでいうとそんなには多くないです。ゼロじゃないんでね、
はい、
結構あるのはある。
では地域の方が何かこう目的を持って買いに来られるっていうのも多いですよ、
まあ、一軒一軒それはね、ただ一軒一軒店のあれが違うんで、
はい、
まあ、地元密着型だと思いますよ。ただあの外国の人が増えたけど、まあ、昔からね観光客の人は言っても倉敷なんで、
うんうんうん、
多いのは多いと思うし、コロナが明けてからは多いです。
場所的にもやっぱり美観地区から近いですしね。
そうですね、美観地区に通るんで、必ず行くのに通り道にはなるので、
うんうんうん
うん、
いやちょっと素朴な疑問なんですけど、美観地区に行くときに寄る方が多いのか。
行くときに寄る方が多いですね。
あ、そうなんですね、うん、
まあなんともあれだけど、行くときに、うんうん、うちの店はですよ。でもよその店のことまだ分かんないから、
ね、いやいやいや、岡野さんが、まあ、お店をやっている中で感じるのは行くときにや
んか、うん、まあでも帰るときも怒られてるけどね。
美観地区をまあ目指して行ってるお客さんが気になる、
うん、
そしてついつい足を止めて寄っちゃうようなお店がある魅力ある商店街ってことなんですね。
まあね、で食べ物屋さんも割とね昼も空いてるお店がまあまああるので、
はい、
やっぱりあの多い時はどこもいっぱいになるんで。
そうですね、
お昼は集中するじゃないですか、
うんうんうん、
とどうしてもね溢れるみたい
で。いやまだまだあの商店街の魅力をちょっと聞いただけなんですけど、もうお時間が迫ってまいりました。すみません、岡野さんのリクエスト曲の1曲目をここで教えていただいてもいいですか。
ね、布施明のマイウェイを。
おお、こちらはどういった。
年齢的にね同世代なんで。
そうなんですね、はい、まあ、なんか布施明さんというといろんな曲があると思いますけども、その曲を選んだ理由は。
いや理由はまあ好きですね、やっぱり
この曲は特に、は
い、うん、
そうなんですね。ではそんな岡野さんも好きでおすすめの一曲をこの後、
はい
はい、おかけしたいと思います。はい、ここまでは恵比寿通り商店街理事長の岡野弘子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
岡野さんのお話を伺って、にぎわっているお店が一つでもあるだけで周りにもいい影響が波及する、商店街ならではの魅力で素敵だなと思いました。
平日からにぎわっている商店街で今度ナンパするの。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。そしてインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁ののアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁ののもっと倉敷知りたいの、次回の放送は5月18日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元屋ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、 新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。